けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。
ね、お正月、はい、明けました。
明けました、はい、
ということで、はい、なぜか去年からの
引き続いて
岡山マニュアペン
すいません、お邪魔しております。
毎週神戸までね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
病みつきになっちゃいます
。結構ハマるでしょ。
ハマりますね。
面白いですよ。
面白い、面白いですね。
本当ね、僕らももうとノープランで、はい、ね、本当今年もノープランイヤーで行こうと。いやですね。はい、ね、でもさっきこの間のそのなんですか、学校にね、公園にお邪魔して、本当ね面白いんですよね、この中学生とかね。だって僕この昨年の秋は北九州24校、
あ、はいはいはい、
24校回ったんです。中学高校、うん、でも1校だけね小学校でやってくれって言われてね、はいはい、5、6年生ですけど、うん、大丈夫かな小学校5年生6年生なんか持つかな時間大丈夫かなと思って、うん、いや多分いけますからって言って校長先生、うん、でね、あ、まあ、体育館だって、まあ、5年生と6年生なんで、うん、あのまあ、そんな大きい学校じゃなかったし、はい、でこう教室のちょっと大きいようなそんなところでこう5年6年、うん、もうねほんま可愛かったですよ。もうロンパールームっていうと今あんまり若い人分からんか分からんけどお母さんと一緒みたいな感じでね、うん、もうこっちが喋ってんのに、はい、もうどんどん喋りかけてきたりとかね、もう立って近づいてきて俺のことこう触りに来たりとかね、もう座っとけお前みたいなね。もうでももう手叩いてわはは笑うしね。あ、この年代の子たちってなると中学生になるといっぺんになんか格好つけるというかね、なんかこうちゃんとせなあかんとかね。でも本来の子供はこうやよなと思って、なんで中学生になったらああいう風にちゃんとせねばならないっていう風になっていくんやろうと思うぐらい、あまりのギャップにもめっちゃ驚いたわこの間。うん、やっぱトントン規律というかそういうのをね、なんかしつけというのもあるんやろうなやっぱな。
あと急になんかね、中学になると本当に急に小学校の時は天真爛漫やったのに急にカチカチってなって、
そうそう、
なんか正解を求めるというか、そういう感じが、
ね、ちゃんとちゃんと言うてね、なんか言いますけど僕らの頃もろくなもんじゃなかったですもんね、中学校でもね。 それでもなんとか これぐらいにはなってるっていうのをなんか見てもらう方が面白いんじゃないかなと思いますもんね。
五代目の老舗割烹旅館ね。
岡本さん
ですよ。
岡本さん、
いやいやいや
い
や、
けどなんか小学生ぐらいの時になんかこれだちょっとふっと思ったんやけど、直感でね、うん、自分はその例えばけどさっきの答えを出すじゃないけど、はい、理数系というか、うん、そういうこう明確な答えを探るそこまでたどり着くとい こう探究心みたいなのが、うん、自分はすごい楽しいと感じる子は、うん、なんか理数系っていうものをもっと磨くというもんがあってもいいかなとか、うん、僕はどっちかというとその文字を追いかけたりとかっていう、うん、そういう文系とかでも考えたら、あの教科って僕はある意味ではようできてんちゃうかなと思うのは、うん、だって音楽とか絵画、ね、絵描いてとか書道とか、うん、芸術系もちゃんとカリキュラムにあるわけでしょ。 あとは体育系なわけでしょ、うん、大きく分けると子供たちの好き嫌いってこの4つで決めたらいいんちゃうって、うん、なんかもうすごい僕思うんですよね、うん、なんかね、俺はもう勉強よりとにかく体を動かして、うん、なんか走るのもっと速くなりたいとか、うん、もっと野球上手になりたいとか、うん、もうそれにもう自分の心の中の何パーセントそっちに占めてるかみたいな、うん、ほんなら子供でも答えれませんや、直感でね、うん、ほんなら体育系でもっと伸ばそうっていうパターンがあって、で勉強はもうある程度みたいな、うん、それ勉強はある程度よりむしろスマホを早く使うように教えてあげたりして、うん、もう答えはこの中入ってるから言うてね、うんうんうん、もう覚えて書いて何点取るかの世界より、お前は自分の体とか根性みたいなものと向き合ってね、より高みをより高みを目指してって、でそれを俺たちは応援するから言うてね、やってあげたらもう天真爛漫にスポーツで頑張ると思うし、 かと思ったら芸術系の子はもう私は音楽がとにかく好きなんだとか、うん、絵を描くのが好きなんだとか、じゃあさその音楽だ絵だとかの芸術的センスを磨くためには一流のものに触れに行こうよとかって、うん、博物館にいろいろ連れて行ってあげたり、こういう印象派のこういうのとかね、なんか抽象画のこういうのはこういう意味合いがあって、へえとか言うてさ、うん、なんかそういうもんを伸ばしてあげてるついでにちょっと学業があるとかさ、うんうん、で文系なら文系、理数系なら理数系とか、はい、これ4つに分けるだけでも、うん、おおよその子供って分かれますよね。
全然
でもね、うんうんうん、なんか俺は好きなことをやりに学校に行くんだっていう感覚で、そうしたら俺不登校なんか出なくなると思う。だってなんかついていけてませんよね。こんなことこんな公共の電波で言っちゃいかんかしらけど文科省がもう時代遅れだったと思うんですよね。もう子供たちの方が気づいてますよね。なんで不登校もどの学校行っても不登校、こちら不登校何人いるんですか、いやうちねこんなにいるんですと、この間行った学校も1割ぐらいは不登校で、問題は不登校の子たち の本人が自分が不登校になる理由が分かってないんですよ。嫌な先生おるわけでも別にないし、で友達とうまいこといかへんわけでもないし、これっちゅうて死ぬほど勉強が嫌いか言うたらそうでもないし、で運動能力がやたら低いんか言うたらそうでもないし、なんで俺学校行かへんのやろみたいな言ってんねんやつがそうやってね言うぐらい理由が分からん不登校がいっぱいいるんですって。でそうやってね結局は突き詰めたら、あいつも行ってないのにもうみんな諦めたやんって、で学校来い来い来い来いってもう言われんと、もう住んでるんやったらあいつも行かんでもう許されてんねやったら俺もええやろっていう、ほとんどその感覚なんですよ。あんまり深刻な理由ないやんって。まあ中にはそういう深刻な人もおると思うけど、そうやけどね意外と、でそういう深刻な理由を持てない子たちは意外とこう感度が良くて、なんかそのそれこそさっきも言ったような、もうなんで今更いちいちね遠回り遠回りこんな教科書なんか遠回りで見て、でここを覚えなあかん、テストに出るから覚えなあかん言うていっぺん覚えて、で書いて100点取ったら賢い賢い言われるか知らんけど、でもそんなことどうでもいいやん別にって、だって答えは常に手のひらに乗ってんねんから、いる時聞きゃええだけでしょ、でこの花なんやろ思ったら今時写真撮ったら教えてくれるやん携帯ね、これ百科事典に載ってるみたいなもんですよね。だからうちの息子でも乳児行ってからなんかね、あの長男がね中学3年生の途中から行ったから、あの卒業シーズンになる頃ちょっと僕息子と話した時、なんかなお父さん LINE の友達らのね異性の友達らの LINE グループはもうねもう試験の結果発表のことで、もう大騒ぎやられて、で誰それは伊勢高校受かったってめっちゃ喜んでる、で誰それはどこそこ落ちたっつって悲しんでて、でも滑り止めで受けたのにそれ受かった、でそれも落ちたやつはもっと偏差値の低い高校で、こんな高校やったら行きとうもねえとか、だからそんなんいっぱい飛び交ってるけど、お父さん俺さニュージーランドからそのやり取りしてる文字見てるとな、もうどれでもええんちゃうって思えてくるって、ね、伊勢高校が頭ようて、でその他のこの学校は中間ぐらいのレベルで、もっと下にこんな学校があってっていうことを気にしてんのは伊勢の人だけやろって、名古屋行ったらもう誰も分からへんがなって、大阪行ったらな高校の名前聞いただけでアホか賢いかな分からへんがなって、そんなことよりお前魅力的かどうかって、また会いたいと思うかどうかとかな、そっちやろ言うて、でもみんなめっちゃ狭いところでね勝手に世の中で大人たちが作ったルールの中でね、こんなに喜んだり悲しんだり涙流したりしてるのを見てたら、なんか俺乳児来てよかったって思うわって、この遠くから見てるとね、あ俺この間まであの輪の中で競わされて競わされておったなって、そう思うとなんかアホらしいって思えてくるんや言うて、いやなんかその感覚わかるわ言うてね、で不登校もうフリースクールももう OK なんですよね。
ですですね、
もう昔は諦めたんだよね。じゃあもう義務教育という名前やめた方がいい
です僕絶対そう思います、
自分の行きたい学校とかね、自分がここに行きたいって、で揺さぶられるところに選んで行きゃいいのにね、 なんで日本中は同じ時間に学校始まって同じような服着て同じようなカバン持ってね、うん、同じの枠にはめられたらもうみんな個性消えていくよね、うんうん、なんおもろい中学生のあの楽しい多感な時にね、
うんうん、あの昔聞いたことあるんですけど中学校って高校の前じゃないですか、うんうん、でその中学校の時に自分がどこに道に進みたいかって決めてもっと勉強するからってことで高等学校って高校だったらしい、うん
あはい
うん、でも僕らの時代になってきたらそういう意味じゃなくてただ小中高ってなんか段階に上がっていくって感じになってしまってるけど、うんうんまあ、むいちゃん言ったみたいにもう中学の時点でもうどっちかどこ行きたいかもうパチン決めてもうたらいいと思うよね、うんうんうん、本当に、
うんうんうん、そしたら高校も多岐にわたると思うんですよ、ねうん、
パータワイ
ト、うん、だからその音楽大好きっていう子が行く学校なんかは、うんうん、例えばその中にもうフルート専門の先生いたりとか、うん、トランペット専門の人がいたりとか、うんうんね、クラシックギターをやる人がいたりとか、は
い
はい、でそんなみんなでセッションやったりとかね
そ
したらもう勉強もちょっとでやないですか、
うんうん、
答えあるんやから
普通科ってあるじゃないですか
そうそうそう
あれ何なんですか
あれが一番ややこしいわ普通科って、ね、何が普通なんですよね僕らは明確でしたからあの特別心配クラスでしたからね
特進クラス
特進クラス特別心配のやつが集められたクラスでしたからあ期待はされてないなっていうのは
頼むから来てくれるな言って言われて
たそうそうそうそう
お願いされる
頼むから来んといてくれだけど反面だけど先生に可愛がられてた部分もあって退学にはならんかったなっていうのもあるしかと思うとなんかねこう芋づる式にこう一緒にその悪いことしとったやつらの名前がこうほんまはもっとおるやろうとかねあいつらあいつらも絶対絡んでるやろうとかみたいなこととか先生もやっぱこう読むでしょで生徒指導のある先生にね、うん、僕完全にカマかけられてねカマかけられて、うん、ほで、例えばその時田中ってやつがもう定額2回くらっててね、うん、次これで田中の名前上がってきたらなあのあいつはもう退学やと思うと、うん、でお前中村お前も田中と仲もええやろって言ってそらそうですってでお前な田中の名前だけは絶対口割らんって友情やと思って、ね、友達思いで俺はお前のそういうところが好きや言うてね、うん、そうやって言ってね、うん、僕のこと 俺はお前たちの味方みたいな、
うん、
だけど言ってるかどうかの事実だけ俺の胸の内に収めとくから言えって言ってね、
うん、
これで実はそう田中もやってたから、うん、だからこの先生だけは信用できると思ってね、
うん、
俺その口釜かけられたやつに乗せられてね
あらら
それを言った、
うん、
そしたらその直後に「おおそうか」っつって「左右だ」っていう先生でしたけど僕のと話した部屋から出て行って、はい、で俺でも左右田先生と思って俺ね先生出てた後にちょっと追いかけてた、
うん、
で追いかけてたら職員室入られ「おい吐かせたぞ田中も名前上がったぞ中村から」言うて「うわーい」先生ら拍手しとった
うん
俺それね職員室の手前で聞いた時ね、うん、もう立ったまんま涙ボロボロ出てきてもうほんまにあ教師が生徒の心をこういう風に釜かけるんやと思ってね、
うん、
でも僕もそれがほんま悔しくて、
うん、
でその左右田先生のその後の頼むからこんといてくれ言われながらも出席に稼がなあかんから言ってましたわ、
うんうん、
でだけどね左右田先生の授業だけはその後教科書一回も机に出さなかったです
あー
ノートも 教科書も一切出さず、
はいはい、
で左右田と一切目合わさなかったですねずっとで卒業式終わった後にもうどんちゃん騒ぎ僕らしてたら、
はいはい
うん、うちのおかんうちへみんな泊まりに来ててうちはもうほんまね夏休みになるとねもうお母ちゃんごめんな俺ほんま一人か二人ぐらい行きたいいうやつ思ったらかめへんで言ってたら人数増えてもって15人、ね、で15人が1週間ぐらいうちにおったん
だよね1週間
そうそうそう僕最高記録ね高校卒業した後ですけど23歳の頃やけど最高記録46人連れてたところでありますからね46人ですよお前アホかいよ、ね、どうすんねんそれどな何とかなる何とかなるとか言うてたらでもねそっからみんなね23歳の頃やから車で40何人やから車10何台で行くわけでしょで行ったら庭のところにこんなベニヤ板をね こうちょっと斜めに立てかけて、うん、そこにねおにぎり200個握ったりとか、おにぎり200個板の上乗せてやる。でお前どうせあの可愛くんやろって俺もいちいち包んでる暇がないって板に乗せたまんま板ごと持ってきてほんで板ごと下に運ぶみたいに死んだ人間運ぶみたいにねおにぎり200個ですよ。で近所中からじゃあ借りてきて、はいはい、またそこ今炊けてる米何本ぐらいあるちょっとごめんまた返してもう今から炊いてる暇ないねん言うておかん近所中のじゃあ集めていて何なんかよじゃあね私も出とったろな言うて近所の大原みんなでおにぎりせっせか作って味噌汁こんなずっとの鍋で炊いてそやからでうちそっちみんなよーき来てたからそやから俺らどっちか騒ぎしてたらおかんお前らな何どんちゃん騒ぎして卒業のお祝いなんつって浮かれとんねん左右田の家行ってこい今から僕と思って行けみんなで言ってるよ煽るな煽るな僕と思って左右田のうち殴り込み入ってこいおかんに言われてもみんな腹がかかってお前のおかん激しすぎて僕と思って殴り込み入ってこいってどんなこと言う親どこにおんねん笑ったわもうほんまに
カップを中村みたいなもんだ
ホント素
敵200個200個
そういうの
40何人いっぺんにね、
すごいわそれは普通カップの難しいですよ難し
いけどねけどやっぱねこれ血は争えませんわほんまにね、うん、あの僕がやっぱねそういう家でおかんがそうやってねあどんどん人なんか来りゃいいで何もでも面倒見たらって言って、うん、それでうちの親父なんか人が来るとすごい喜んでね、うん、で何か何か酒飲んでしながらねえみんな喋ったりしてねでおもろでお前ら今度来るときは俺がカラオケのセット用意しとったらとか言って親父カラオケセットわざわざ用意してくれてねで何か道のく一人旅とか歌ってあのチャギアンダスカのバンリーの皮歌ったな俺俺だけ待てばいいのですか届かないよとか言ってただけどそうやってねそうやってして僕はそこのうちで大きなったでしょ、うん、今ね、うん、自分の息子らに仕返してくれてますわもう年末年始なんかやったら大変もう3人の息子がそれぞれ何でもそれぞれ5人7人2人とか言うて今日はお前ほいで何人泊まっていくねんお前ら一体で13、4人泊まっていくとかねもう毎晩ですよ
でしょうし
ほいでヒューがなんか夜中の2時頃にカラオケから、うんはい、あのみんな帰られへんなって思ったからち行くわ言うて10人ぐらいでやってきたりとか大丈夫ザコレでええからザコレでええからでもお前腹減るやろなんか食わさなかんのちゃうんかもう嫁は冷蔵庫からなってるからいろんなもん出してきて
ここの次男坊をね、うん、あの鹿児島に降るときに僕と一緒に、うん、じゃあスターバックス行こうぜって言った優雅に、うん、行こう行こう行く行くって、はい、皆さん行く行くって言って、はい、じゃあ先行って並んどいてって言ったらパッとめっちゃ並んどんですよ、はい、8人ぐらい、うん、うわー後ろ並ばなあかんねやと思ったら一番前の方で皆、うん、さんこっちこっちこっちってこれみんな連れって言ってえ何ってこの子らおごったっていいやろええやろって言ってあの ABS の子8人ぐらい連れてきて、はい、俺みんなおごらされました言い方がねまず憎まれへんねんええやろ並んでくれてんじゃないからなおごたってとか言われていや俺頼んでへんぞ俺はそんな次男坊でさ
3人ともそうでしょ、
ね、そんなんもんね
3番目もね小学校の頃からビリーさんちょっとコンビニ行かへんとか前こと言ってビリーさん連れて行ってねで僕が買わへんようなもんでも、まあ、しゃーないなってビリーさんやったら買うてくれるって分かってるからあれこれあれこれカゴ入れてごめんなビリーさん自分が欲しいもあるとビリーさんちょっと行こうかちょっと行こうか
これ、ね、僕に頼み方がね肩組んでくるんですこれ最近出ためっちゃ美味しいんやでこれはよう似てますねほんで食べたことあるんかゆうきいやないねんないのに言うな言ってねよう似てるねん親とほんま
おかしい
カムカムレモンの
分でそうそうそうよー知ってまんなよー知ってまんな
大好きです
そのカムカムレモンとカムカムパインで富士山にゲゲ吐きながら登ったあれがヒューが先話してあいつが小学校1年生の時ですからね、うんうん、そいつがもう今19歳ですもん
まだ 乳児に。
いや
こっちから
先月帰ってきたんです。
あ、そうです。
11月に帰ってきて、それがまた不思議とね、ビリーさん、またどうせね、毎日毎日友達らと遊びに行ったりね、でもまあその友達らも大学行ってたり専門学校行ってたり、うん、まあ中には少ないけど就職したりしてる子もいてたりするし、うん、まあ誰か誘ってもね、いずれね、もうお前だけじゃプラプラ遊んどんのは言うて言われんのはどうせって、うん、でももうほっとこうと思って、僕ね、自分からお前何すんねん、帰ってきてからどうすんねんって一言も聞いてないんですよ、
う
ん、一言も、うん、なんで自分で聞いてきたら相談乗ろうかなとは思ってるけど、言うてくるまで何も言わんとったろうと思って、うん、どうせ毎日毎日遊び倒して遊び倒してすんのかなと思いきやですよ、うんうんうん、なんかね、友達のお兄さんがなんか大工さんやってはって、ほいでなんかちょっと忙しいらしくて、ちょっと手間取りみたいな感じでも、その一人人間追ってくれたらもうそこ効率上がるんやって、うんうん、その素人でかめへんねやけどって、うちの兄貴はそんなん言うてて、お前ヒューが遊んでんやったらうちの兄貴の仕事をちょっと手っ取ったちゃんとお金を払うって給料出す言うてるしって、あ、そうな、いや、まあその頼まれたら断れんしな。まあ、ほな俺には会うてるかどうか、まあ、やってみな分からんし、ほな行こうか言うてね。で、大工さん仕事やから朝早いでしょ、
はいですね、はい、
これがね、2、3日の間にちょっと褒められたらしいんですよ。なんかこのプシャンプシャンプシャンってなんかこのクリップみたいなの釘打つみたいなあれでプシャンプシャンってやるやつがね、なんかすごいね、容量が良くて、お前センスあるなって、これ最初なかなかうまいことみんなよう使わんねん、お前うまいわって、俺ちょっと褒められてなセンスあるらしいねとかって言って、もあの一言で一気にねテンション上がってもらってね、もう年末まで俺ずっと、朝も6時頃からね、朝起きんのが苦手なやつがね、朝6時から起きて鼻歌歌いながら行くんですよ、
あのヒューガが、
あのヒューガが
へえ、朝起きひんのに言うねやろ、ね、
こんなことになんねえやなと思ってね、
すげえ、
うん、で大工さんの手間取りっていう仕事がそういいとか悪いとかって誰かは言うか知らんけど、うんうん、楽しいと思うんやったら別にね、うんうん、兄ちゃんオリンピック目指しててすぐ下の音大工の手間取りしてるって、別にいいやん、別に
そういう
の、お前は楽しかったらって、
うんうん、
そう思うと最近のちょっと前まであった常識とかって、最近僕ねちょっと思うことあるんですけどね、はい、あの昔言うたじゃないですか、若いうちの苦労は買うてでもやれって言われ
て、はいはい、言われてますね、はい、
僕ね今の時代苦労ってした方がいいんかなとか考えてしまうんですよね、
うーん、
なんか苦労ってせにゃせん方がええような気、うん、
しなくていけるので言ったらいいかもしれませんね、
ねえ、それはその子の持って生まれた元々の人間性のままがこう表現できつつ、うん、でもね、岡本さんらでも料理人の職人の修行してきてるわけでしょ。
僕は実は修行してないんですよ。
あ、してないんですか。
うちは板前がいてくれてるんで、
あ、
僕は自分ができることをまあいくらかしてるぐらいで、
あ、うん、はい、そうなんですか、
はいはい、
まあ、和食の板場とか言ったらさ、もう、
ね、
厳しいですね、
むちゃくちゃ厳しいからあれやけど、まあ、特殊な世界はね、やっぱりその命に関わることにもなるし、ね、食べ物残っちゃうからですね、そのええ加減な気持ちやっちゃいかんやろけど、そやけど昔みんな若い時は苦労するべきみたいな、ほんまに今もそうかなとかね、
うん、ますね、
ふとなんか真逆のことをちょっとこう想像する癖があるんで、うん、僕はですね、なんかトイレとかにいるとそのこと考えてしまうんですよね、苦労ってする方がいいんかな、むしろ今の時代全く苦労っていうものをしたことのないやつが突拍子もないおもろいことをやり始めたりするかもしれんなとかね、まあ、いろんなこう真逆のことからこうなんか物事を考えたり見たり、なんか
今みたいにこうなんか困った、じゃあこうしたらいいっていう連絡手段も調べ手段もなかったから、うん、やっぱり苦労して頭打ってないといざ何かあった時に立ち直られへんから、そういうふうに言ってくれたんだかもしれませんよね、
うん、
まあいらんかもしれませんもんね、
うん、
本当ずっとふめちゃん言ってるけども、スマホあったら大抵のこと片付くような感じがするから、
うんうんうん、この間なんか読んだ本の中に書いてありましたけど、苦労は、ま、やり方が間違ってるんだよっていうのを教えてくれてることだとかって言ってたから、だから、うん、
あ、なるほど、
うん、
ね、違うやり方をやった方がいいよっていうのを教えて、苦労なんてする必要がないみたいなのは見ました、
ね、ちょっと前もね、あのちょっと前ね、12月に あの東京であのサンマーク出版の、ね、元編集長の鈴木さん、直樹さんが一日のねなんか生き方見本市
を
やったんですよ。僕のとこ投資でファシリテーターというかコメントも入れつつですね、はい、でこの50分間映像10分流して40分トークされる、まあ、これがまたねディープなんですよ。とっても一人目に登壇なさった人がお坊さんでね、うん、これはあのこの大きなこのイベント の, あのテーマは、まあ、あのこのハイソサエティな、ね、テクノロジーの時代に、うんね、AI だいろんなものも出てくるだろうけど、やっぱり人間としてのその人間力という魅力でね、うん、こう人と人がもっとつながって、うん、そこにね今までなかった新しい仕組みを作る、うん、でそれによってこの人という泥臭さが実はすごいビジネスモデルになったりしていくっていう、なんであんまりテクノロジーの方ばっかりに偏りすぎず、うん、何かこう人の持つアイデアとか、うん、こうそういうものをねもっとみんなで刺激し合う、うん、でおもろいことやってる人たちを紹介しようということで、うん、そこの一つ目がお寺おやつカフェとかって言って、お寺にあるのをこの言うたらあのお供え物でお菓子とかフルーツとかいっぱい来るでしょ、はいはいはい、でそのお寺でみんな食われへんやないですか、うんうん、で最近生活困窮者とかね、うんうん、あんなんでねおやつなんかちゃんとまともにあんま食べられへんとかね、うん、でそういう子供たちのところに定期的にお寺さんからこうおやつを配る、うん、そうすると子供たちがお寺さんに遊びに来る、うん、そしたらその家で親が宿題面倒見てくれんかって家帰っても親おらんかったり、うん、でもお寺に行くとそういう子たちがいろいろ来てて、うん、大きい声で言わんけどおやつももらえる、うん、そしたら本堂拭き掃除するとか、うん、どんな鉄道って、うん、そうやって子供たちに若干の道徳教育みたいなことも施しながら、うん、その余るべきおやつたちをこう配り出したらね、このお寺同士で、はい、うちもやるうちもやるってつながり始めて、で何千社かのお寺さんがそれをお寺おやつカフェっていうのでつながって、はい、そしたらね企業がねシャンプーなんかも賞味期限消費期限があると、うん、でその消費期限が近づいてきてするともうスーパーとかいろんなところでもう売られへんって、うん、でも使う分には全然まだまだ使えるようなやつ、うんうんうん、おやつだけじゃなしにシャンプーとか石鹸とかも、うん、そういう生活がちょっとしんどそうならね、お寺行ってこんなん持ってきたって言ってね、うん、したらそこのお宅も助かるやろうから、うん、どうせ企業が廃棄処分ってしてしまうのももったいないしっていう、うん、そうやってどんどんどんどんいろいろ集まってくる、うん、これが一人目やったんです。へ、二人目はねご自身の弟さんが孤独死をされて、うん、52歳 で,、うんはい、で東京のアパートで、うん、それで弟さん亡くならはって、それでこう夏のことでこう要するに異臭が漂うじゃないですか、はいはいはい、夏やから、うん、それでね近所はねなんか匂うって言って、うん、でおかしいってなって、うん、それでこの大家さんからその家族の方に連絡来てってして、うん、で見に行ったらもう弟がそういう状態やったと、うん、でもその孤独死って今ものすごい増えてるんですって、うんうん、だって便利すぎるんで、だってアスクルとかさ、はい、いろんなもので注文したら、うん、そのアパートの玄関先まで、うん、米でも水でも、うん、トイレットペーパーでも、うん、食料品でも何でもその目の前まで来るわけやから、うん、誰とも会わんでええし誰とも喋らんでええし、はい、だから定年過ぎた男の人にめちゃくちゃ多いんやって、うん、だから会社という看板が下ろされてしまったら、うん、自分の存在している意味と価値が見つけられなくていて、うん、で人と会えばね、うん、何やってんのとかって聞かれるのめんどくさになってきて、うん、それでね、はい、もう完全孤立してしまうって。この話深いから
来週
にしましょうか。えらいタイミングでこの話をしました。なわけで、
はい、
来週またご期待ください。お届けしました中村文明と
上田秀太と
高田智之と
岡本浩二と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。空っぽだと思い込む